花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は東京都新宿区を中心に展開されております新宿相続税理士行政書士事務所の天尾先生に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。前回前々回ですねお話しさせていただきまして、いろいろな相続のお話をご相談普段から受けてらっしゃるということなんですけれども、よく言われる生前贈与あると思うんですけれども、そこの生前贈与でこういった生前贈与してても意味がなかったとか、そういったですね、ちょっと空振りパターンといったらあれなんですが、結果的にあまりいい結果を生まなかったような、パターンとか、もし先生が受けられている相談とか、実例の中で当たり障りない形で、ちょっと大まかに教えていただけるとありがたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、承知しました。そうですね、よく生前対策で一番簡単で、よく皆さんの知ってる言葉っていうのは、贈与で、年間110万円以下、未満ですね。で、例えば、お父さんお母さんの世代から子供さんとかの世代に渡し続けると、そこは財産がこう移転されるので、相続税もかからん、かかっても少なくなる。贈与税は110万以下だとかからない。ということがあるんですけども、あと、ここ、よくあんまりご存じない方もいらっしゃるんですけども、その亡くなる直前の3年間に受けた贈与については、相続税の時にもう一度計算に戻すっていう、年っていう言い方するんですけども、これを結構知らない方が多くて、高齢になられてからこう毎年110万ずつ贈与でお父さんから娘さんとかにあげていったけど、結果、3年ぐらい、後ぐらいに亡くなられて、その行為が、無駄になっちゃうというか。無駄って言うとね、語弊があるんですけども、ちょっと対策が遅かったので、結果的に税額はかからなくなってしまったっていうケースはよくありますかね。
じゃあ、それで急いで、親が、ちょっと不幸が起きるかもしれないというところで、急いでですね、お金を移し始めても、何かあったとき、実際に相続が起きたときの直近3年間は取られてしまう、相続税の計算に入れられてしまうということで、生前贈与には、実質上習ってないみたいな形になるということですね。今、令和3年の12月18日に取らせていただいているので、今の、税法に、のっとったですね、ご解説にはなっていると思うんですけれども、そうやって考えると、なかなかその生前贈与っていうのは、かなり前から、用意周到にですね、やらなくてはいけないようなものっていうことが非常によくわかりますね。先生のところに結構、早めに、今後ちょっとどうやってやっていこうかっていうような生前のご相談とかもやっぱあったりするんですか？
そうですね。生前のご相談も多くいただきますし、今おっしゃられたみたいに早くするのが一番いい、対策にはなりますので、早めに、ご相談いただく方がいい結果にはなるかなとは思いますね。
ありがとうございます。先生の事務所、東京都新宿区を中心に展開されているってことなんですが、1都3県、お伺いされているということなので、ぜひですね、今日の動画の概要欄に先生の URL 貼らせていただいておりますので、ご興味のある方であったり、早めに、ちょっと一回相談してみようという方はですね、ぜひアクセスいただいて、お問い合わせいただけると嬉しく思います。では先生、今日は、ご出演いただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。